役員による最終面接の30の対策。その1、最終面接まで来ることができた人は全てほぼ合格者。大企業や人気企業では面接なく数回設けられているのが一般的です。応募者が多いため何度か面接をして仕事を申します。場合によっては4次面接、5次面接まである企業も存在するようです。もし面接なく数回ある企業で最終面接まで来ることができれば大喜びしてください。素晴らしいことです。まだ採用ではありませんが、別の見方をすれば採用と同じくらい価値のあることです。最終面接まで来ることができる人は僕、バズです。身だしなみや話からの特に問題がありませんでした。自己PR や仕事動機も十分でした。だから最終面接まで来ることができました。企業側からすれば最終面接まで来ることができた人は全てを出させたいと思っています。もはや悪い点に当たらず判断が難しい状態です。判断が難しいため最終面接では役員に入れまることになるのです。最終面接まで来ることができた人は全てほぼ合格者。まだ採用が決まったわけではありませんが、人物としては十分高く認められている状態なのです。そのことに気づき、自分に自信を持って最終面接に挑みましょう。いつもと同じように前向きに明るい答えができればきっと明るい結果が返ってくるでしょう。最終面接で採用になったとしても自信を持つ。役員による最終面接の30の対策。その2、最終面接までは加点方式。加点をやるより減点をさせる。これは面接の基本です。採用担当者にとって考え方は多少異なりますが、一般的に就職活動では変わった人間の抵抗があります。どんな企業でも礼儀作法や常識のある人を求めています。社会人として働く際は礼儀作法や常識など人としての尊厳が必要であるため重視される傾向があります。そんなできていれば教育も応用もしやすいため先頭では優先されるのです。一般的な面接の場合、彼もやるより減点された方が先頭が難しいでしょう。では最終面接も同じことができればいいと思いますが、ちょっと待ってください。最終面接だけは優先外として彼もやっても大丈夫です。最終面接まで来た応募者にはそもそも減点がないからです。どの応募者もすでに基礎なりきていて悪いことを話そうとしても見方ないでしょう。最終面接まで通過できた事実が非常識の点がならない、もしくは少ないという証拠です。したがって最終面接でも減点をさせた場合は倒せることができません。だから彼もやる必要があるのです。彼もやる際もやはり常識の範囲が必要です。常識の範囲で最も無難な点のやり方は熱意と意欲です。心を動かせるのは心です。より強い優勢力を見せましょう。企業に貢献したい気持ちを扱いましょう。その後面倒な点となり役員の注目を集めることができるのです。最終面接だけは加点方式で挑む。役員による最終面接の30の対策。その3、最終面接までではほぼ合格とは考えない。最終面接までではほぼ合格。そう考えているのは要注意です。確かにデータでは最終面接を受ける半数以上は内定をもらっています。最終面接までということができた時点である程度誘導されているといいでしょう。だからとはいえ油断している理由はありません。役員はやはり採用になっている人も存在するのです。思い出してください。採用はあるいは鍵があること。最終面接では企業の経営陣が同情するはずです。企業の内定として正しいかどうかより厳しい確認をされるでしょう。たとえ全員が優秀で企業にふさわしい人物であったとしても誰かを採用しなければいけません。それが最終面接なのです。そうとあれば全く油断できないとはあるはずです。今まで以上に深いところまで見られるでしょう。相手やマナーなどが一層重視される傾向があります。最後の最後まで気持ちを引き締めておきましょう。最終面接だからこそ油断禁物を考える。役員による最終面接の30の対策。その4、最終面接は2週になる。最終面接とはいえ大きく分けると2つのケースがあります。全員が通過するケースと最後の選考であるケースです。どちらのケースも面接者の対応するのは基本的に役員です。大きく異なるのは面接で行われる質問のことです。全員が通過するケース。全員が通過するケースの場合、最終面接が確認の場として実施されます。本当に当社で働くことができているようですね。内定を出しても辞退しませんね。入社して大変なことがあってもすぐ辞めることはありませんね。応募者の意思を今一度念入りに確認します。企業の一員として働く意欲と覚悟を強く見せることが大切です。企業によっては最終面接で意思の確認ができればその場で入社に関する誓約書や自覚書を書かされることもあります。この場合、全員が通過する可能性が高くなります。もう一つのケースは最終面接という名の通り本当に最後の選考として実施されます。一般的な面接と同様、厳しい質問や答えにくい質問の際、採用と不採用を決定します。役員との面接ですが、試験の高い質問の際、成功があります。さて、どちらの面接になるかは企業によります。可能な多い、大きい顧問の際、先輩に実情を尋ねてみるのもいいでしょう。先輩たちは実際に最終面接を経験した経験者です。あらかじめ、情報を知ることで必要な対策を準備できるでしょう。最終面接の種類を確認しておく。役員による最終面接の30の対策。その後、実は最終面接こそ最も普通の面接。面接官とはいえ、採用担当者と役員では進め方に違いがあります。まず、採用担当者の面接官の場合です。採用担当者の面接官の場合、決めた面接が行われやすい特徴があります。そして、恐怖のあった面接です。答えにくい質問、不愉快な質問など、変化球の質問もいたします。採用担当者は採用の専門家です。応募者をしっかり確認するため、面接の形式や質問の種類など様々な手法を使って面接を行う傾向があります。一方、役員の面接官は決めた面接は行われにくい傾向があります。一言で言えば、役員の面接官の最終面接こそ最も普通の面接です。役員はあくまで役員です。採用の専門家ではないため、こういった勝利は詳しくありません。役員による質問はストレートでシンプルな内容が多い。自己PR、仕事動機、入社してやりたいこと、将来の目標などです。もちろん、役員の目線から確認されるという特徴はありますが、質問自体は僕が当たり前のようにお願いします。見るべきポイントも人としての質問の重視する傾向があります。常識、マナー、バラバラしたのです。最終面接からといって難しく考えないことです。きちんと目を見て話しましょう。社会マナーをきちんと心がけましょう。バラバラしく爽やかに振る舞いましょう。当たり前のことを当たり前にするだけです。当たり前のことを当たり前に対応する。役員による最終面接の30の対策。その6、最終面接官には誰が面接官になるか予想できる。最終面接は誰が面接官になるか予想しやすいような特徴です。一般的に最終面接では役員が面接官を対応します。もちろん例外もあるでしょうが、役員が対応する傾向が強いのは他社です。では役員は誰かというと会社内容で確認すればいいのです。仕事業のウェブサイトを開き、会社内容に掲載されている役員情報について確認しましょう。役員の写真が掲載されていればこの人が面接官になる可能性が高いとあります。最終面接の面接官のイメージが具体的になることである程度心の準備もできるでしょう。さらに忘れてないのは役員の名前です。念のため役員全員の名前を確認しておくといいでしょう。読み方だけでなく漢字で書けるようにしておくと完璧です。事前に役員の名前を覚えておけば最終面接で役員の名前を交えて応対しやすくなります。名前を使って応対できるとコミュニケーション能力が高いと見なされ、高い評価につながりやすくなります。準備できることは準備しておくことです。役員の方と名前を確認するだけですが、最終面接では大きな安心になれるに違いません。役員の写真や名前を事前に確認しておく。役員による最終面接の30の対策。その7、最終面接前はスーツや挨拶をクリーニング。最終面接とはいえ特別な服装は不要です。社会人として清潔感のある普通の身だしなみを行っていることが大切です。さて、いつも通りの服装で最終面接に挑みたいところですが、ここも注意があります。最終面接を迎えるころには1次面接や2次面接などスーツや挨拶をすでに何度も着用しているはずです。当時はやや鎧が目立ち始める時期ではないでしょうか。最終面接は大事な面接です。しわや鎧が目立つスーツや挨拶ではやはり印象は良くないでしょう。そこでお勧めしたいのがクリーニングです。時間とお金に余裕があれば最終面接前スーツや挨拶をクリーニングに出すことをお勧めします。しわや綺麗な中に汚れもしっかり落ちます。クリーニングの服から取り出し、鎧を着て挨拶に入れる方が新鮮な気持ちにさせてくれるでしょう。もしクリーニングが難しければ自宅で選択するだけでもいいでしょう。しっかり体温だけをすればしわや綺麗な印象が随分良くなります。最終面接前はスーツや挨拶をクリーニングに出す。役員による最終面接の30の対策。その8、社長や最終面接前はもう一度その企業の詳細を研究しておきましょう。すでに研究済みのはずですが、油断しないことです。復習という意味でも企業のウェブサイトを再確認してきちんと理解しておく方が安心です。この時、特に確認してほしい項目があります。社で社長です。社で社長はその企業の経営上の方針、主張、理念、心構えなどを表したことです。企業の軸であり、企業を目指している方法でもあります。役員たちの視点や考え方を把握しておくことは重要な課題です。役員たちは社で社長は常に意識をしているからです。最終面接前は社で社長をしっかり復習しておきましょう。どのくらい復習すればいいかというと、安定できるからです。役員は社で社長を常に意識しています。そのため役員による面接では社で社長について尋ねている可能性がいつも呼びかけないと考えられます。社で社長の聞かれた時、辛いというのは間違いなく好印象です。企業というわけではありませんが、少なくとも企業の自分の理解している様子は伝わります。また別の質問に回答するときも、社で社長を交えて話せば役員たちを話せることができるでしょう。経営的組織が備わっているような雰囲気があるからです。企業に適した人物であればアピールするには大切な可能性になるはずです。最終面接前は社で社長などを数回復習しておく。役員による最終面接の30の対策。その9、確実に安全点を狙うなら安全な空間になるでしょう。面接では足りなくように近い方が許容範囲として認められるでしょう。 あくまで黒に近い状態であることが条件です。もちろん面接では基本的に違和感が基本です。無理に2つにする必要はありませんが、仮に黒に近い2つなら違和感はほとんどなくなるでしょう。また面接官なら比較的違和感が増えている傾向があります。ただし、役員による最終面接では特に慎重になる必要があるでしょう。面接官になりたい場合、古い考えを持っていることがあり、わずかな差でも敏感に反応する傾向があります。わずかな差でも不快感を抱く傾向が話題面接官以上に高いと考えていいでしょう。したがって、確実に安全圏のような安全な空間になりそうです。空間は地味、今くさい、重く見えるなどと思う人が多いのですが、年配の役員にとっては嫌です。知的、真面目、落ち着いているなど、わざわざしい印象になります。空間の方がまだ何を望まっていない苦しい若者に見えるの。博士の応援会社からこそ、空間が一層輝いて見えるかもしれません。余計な場合は就職活動の妨げになります。最終面接で確実に安全圏のような事情がない限り、しっかり空間に戻した方が安心です。役員面接では事情がない限り、安全な空間に戻す。役員による最終面接の30の対策。その10、役員が最終するのは何か。役員が最終するのは何でしょうか。役員が最終するのは人としての損です。つまり人間性です。もちろん知識や技術などの能力も大切ですが、それだけでは不十分です。確かに知識や技術は仕事力に至る重要な要素です。しかし、そうした知識や技術は土台となる人間性があってこそ確かにものです。人間性さえしっかりしていれば、知識や技術が多少劣っていても、後からしっかり努力すれば身につけることができます。そのため役員は知識や技術などの能力より一層や信頼などの人間性を重視する傾向があります。人間性は他の面接でも重視ですが、最終面接では最重視されると考えているでしょう。役員は年配者が多い。人と関わる数多くの面談を見てきています。だからこそ仕事をする上では能力以上に人間性が重要であることを悟っています。最終面接ではきちんと人間性をしっかり見せて攻めていきましょう。例えば、素直、信頼、誠実、真面目、真剣などです。挨拶、礼儀作法、言葉遣いも人間性の一つです。これは社会に出て働こうとするときに重要なポイントです。地味に思えるかもしれませんが、どんな仕事でも大切になる損です。本気になったことに余計な課題は不要です。個人のテクニックに頼るのではなく、心の底から本音で語ったようなメッセージはスムーズに伝わります。能力に足りない点は多少あるが、人としての損はしっかりしている。そう思ってもらえれば高い評価につながるでしょう。人としての損をしっかり見せて人間性で攻める。役による最終面接の30の対策。その11、豪華な社長室や応接室には特別なマナーが存在するのか。最終面接は高級な雰囲気のある部屋で行われる場合があります。豪華な社長室や応接室などです。今でもそうは違い高級感のある部屋かもしれません。今でもそうは違い格式のある部屋かもしれません。豪華な雰囲気のある部屋では特別なマナーも必要になるのではないかと思う人もいるかもしれません。深読みそうになりますが、ここが重要なポイントです。たとえ豪華な社長室や応接室でもやはり部屋に特別なマナーが存在するわけではありません。高級感のある椅子であれ椅子であることに変わりません。格式の高い部屋であれドアはドアです。豪華な雰囲気に圧倒されずいつも入退室のマナーを心がけましょう。もし追加に控える必要があれば、事前に案内があるはずですから難しく考える必要はありません。落ち着いて基本にしない礼儀正しいマナーを心がけましょう。豪華な社長室や応接室でもいつも入退室のマナーを心がける。役員による最終面接の30の対策。その順に、引き立てを追加するのは要注意。面接で登場する人はやっぱりなさまなです。だから、肘掛けを追加することもあります。肘を忘れかける部分があれば肘を掛けるでしょう。肘を掛けなくてはなくなりゆったりした姿勢になります。もちろん、プライベートなら肘掛けに肘を置いてもいいのですが、面接では注意が必要です。いざ肘掛けがある場合、面接では肘を置かない方が得策です。理由は単純です。大手な態度に見えやすいからです。肘掛けに肘を置いた様子を想像してみてください。悪くなくても面接官に大手な態度をしていると誤解されるのは残念でしょう。面接では大手な態度をして礼儀正しい態度を心がけることが大切です。したがって、面接で肘掛けを追加する登場しても肘を置かない方が得策です。たとえ面接官ならどうぞ楽にしてくださいと言われたとしても同じです。では、肘掛けを追加する登場した時にはどうするか。特別な理由はありません。男性の場合は足は肩幅に広げて、手は軽く握って膝の上に置きます。女性の場合は両膝肩とつま先をつけて手を重ねて膝の上に置きます。手を重ねるときは左手を上にするのが基本です。面接の損にしない肩前のマナーを心がけましょう。肘掛けを追加する登場しても手は膝の上に置く。役員による最終面接の30の対策。その13、役員とあって話ができることに感謝。最終面接は役員と話ができることに感謝しましょう。社会人は誰もが責任感を持って仕事をしていますが、誰も特に重い責任を持って仕事をしているのが役員です。役員が背負う責任感は手数に大きい。社長はじめとする役員たちは会社の経営に関わる仕事を繰り返しています。社員全員の生活を背負っていて、一つ一つの判断に企業の将来が安定しています。株式を公開している株式会社は株主の配当も必要です。配当するためには毎年利益を上げ続けなければいけません。役員は自分の立場だけでなく、株式、企業、社員などの立場も考える必要があるため、特に責任が重大なのです。その重い責任のある仕事の一つとしてあるのが最終面接。貴重な時間を割いて、どの社員としてふさわしいかを責任を持って評価しようとします。応募者は重要人物であると見なされ、貴重な時間の中にあります。とてもありがたいことだと思いませんか。役員が貴重な時間を割いて責任を持ってあなたを評価しています。高い肩書きを持つことだって話ができるだけでも貴重な経験です。責任を持って面接をしてくださるのですから、まず面接に対する感謝が必要です。面接の最初の質問に答える前、事情がない限り、ぜひ役員たちに感謝を伝えてください。お忙しい中、貴重な時間を割いて面接をしていただき、ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。感謝を伝えてから質問に答えるといいでしょう。感謝をしてればになることはありません。これだけで応募者の印象は非常に良くなります。面接の冒頭から注文が集まり、一歩に動いているでしょう。最初の質問に答える前、役員たちの感謝を伝える。役員による最終面接の30の対策。その14、萎縮そうな自分に無情で。最終面接で最も良くなりやすい失敗は一種です。採用担当者は普通に話しなくても相手が役員となると高い肩書に投資して普通にしにくい場合があります。面接官は会社を代表する人物。これまでの人生で役員と対面して話す機会はほとんどなかったのではないでしょうか。熊のような立派な肩書に投資して目を差し出しない。確かに肩書や空間などいかにも企業の代表者という雰囲気があれば恐れ多い気持ちになるでしょう。しかしここが正念場です。たとえ相手が役員であれ無理に物事しないことです。むしろ相手が役員だからこそ堂々とした態度が必要です。堂々とした態度から無理に成長する将来性を感じ肩書をしてくれるでしょう。意識そうになれば正念場だ。しっかりしろと自分に言い聞かせ口を出します。背筋を伸ばして正しい姿勢を整える。しっかり前を向き相手の目を見る。明るく元気な声で明るさ話す。頭の足に優しさ面接官が役員であっても、意識せず手を見て堂々と話す。役員による最終面接の30の対策。その15、この企業社内という気持ちを存分に伝えることが重要。最終面接まで来た応募者は全員入社欲に溢れる状態です。入社欲に溢れる人物から最終面接まで来ることができました。問題はこの応募者の中から誰かを選ばなければいけないということです。面接官の立場になって考えてみてください。最終面接まで来たということは、どの応募者も立派で差がほとんどない状況です。では、どう決めていくかというと、より入社欲の強い人を選ぶ傾向があります。強い入社欲のある人には将来性を感じ、企業に貢献してくれる機会ができるからです。そこで応募者に必要なのは、この企業社内という気持ちを存分に伝えることです。すでに入社欲がある人がさらに強く伝えるです。多くの企業を研究者が自分にやっているのはこの企業だけ。他にはない。この企業社内。そうしたメッセージやニュアンスを伝えることができれば、役員たちのことをぐっと動かせます。この企業社内というメッセージは、企業のトップや役員たちにとって特に嬉しく感じます。将来にわたって企業に貢献してくれそうだと思うのです。もし少しでも入社欲に迷いがあると、面接官は不安になり、選考が不利になるでしょう。じっとしていては評価されません。迷いのない入社欲をしっかり見せることが大切なのです。この企業社内というメッセージを存分に伝える。役員による最終面接の30の対策。その16、役員から期待されている企画を持つことが大切。役員たちは応募者たちに意味を持っているか。それは期待です。この人たちが会社に興味を与えていればいいな。しっかり働いて将来のリーダーになってほしい。できれば全員を採用して将来企業を引っ張る人材に育ってほしい。大きな期待を持って面接を対応しています。会社を支える人材であることを願いながら面接を受けています。さて、期待されていることについては見せなければいけません。期待されていることがあればそれに応える姿勢を見せましょう。企業をもっと大きくさせたい。もっと有益企業にしたいなど、あらゆる前向きな発言をすることです。ありったけの修行力を見せましょう。あらゆる将来につながる連動を見せれば、役員はさらに期待を抱くでしょう。自分が会社を引っ張っていくという強気の発言も役員としては嬉しく感じるものです。この応募者の入社生は活躍してくれそうだという期待を高めることができれば印象的になるでしょう。わざともなく活力になった様子を見せましょう。役員から期待されている企画を持ち、期待に応える態度を見せる。役員による最終面接の30の対策。その17、役員が登場しない最終面接もある。最終面接からといって役員が登場することはありません。毎回ですが、最終面接でも役員ではない人が面接官の担当する状況が報告されています。特に大企業の最終面接では役員は登場しない場合が比較的多いようです。最終面接の面接官が役員がそうではないかで対応も少し異なってくるでしょう。最終面接から役員に決まっていると思い込まず念のため確認しておく安心です。例えば、OG顧問です。先輩が経験者役員面接の状況を尋ねれば過去の実績を確認できます。先輩の状況が自分の時もあるかどうかは分かりませんが、参考になるでしょう。さらに複数の先輩から数年間の実績を確認すれば予想のしないことができます。最終面接の面接官は役員になるのか念のため確認する。 役員による最終面接の30の対策。その18、役員から交代の安い数はない。最終面接に登場する役員は企業の経営陣です。たとえ経営陣であれ、基本的にいつもの様子で話しているでしょう。ただし、役員による最終面接では相手が相手相手の話を選ぶのが特策です。コミュニケーションは相手に合わせた笑いを出すと、会話が弾みやすくなります。この点を踏まえて、役員から交代の安い笑いが始まります。歴史書、古典です。歴史は過去の真実の歴史です。歴史はこれからの未来を考える上で最高の参考資料。歴史は繰り返されると言います。過去から学ぶ姿勢があれば、これからの未来を予想しやすくなるのは間違いありません。年齢の高い役員の中には歴史を好む人が目立ちます。とりわけ戦国武将の笑いは確実です。国を制圧する武将たちの生き様が自分と重なるかもしれません。戦国武将の笑いはですが、役員は興奮に出来ついている可能性があります。古典文学など、古くから語り継がれている技術には諸国は高い味わいがあります。教団において長期間の中に増え続ける作品は、国や時代を超えた先天的な原則が含まれているのでしょう。古典に対する知らぬ技術は、空気の中の学ぶ姿勢が安定で、年齢の高い役員から交代の安くなるのです。さて、機械ならば、さりげなく話に盛り込むということでしょう。大切なことは、空気を好むのを守りつつも、新しいものに挑戦していく姿勢を見せること。強引に出す必要はありませんが、さりげなく古典や歴史を笑いを相手に盛り込むのが、役員の驚かせられるはずです。なかなか、神の笑いを守るのだと、お前は通知者的な一応衛星を感じてくれるはずです。機械ならば、古典と歴史を笑いを先に話に盛り込む。役員による最終面接の30の対策、その19、役員であることを考慮して、人気アーティストライブに参加したり、朝まで親友と語り合ったりすることもあるでしょう。バラバラしい趣味は勢いや活気があふれて素晴らしいですね。ただし、バラバラしい趣味の中でも役員にとって理解が難しいことが注意が必要です。例えば、神の職、ヒットク、タイアルなどです。もちろん、そうした趣味があるわけではありません。どんな趣味のことが個人の自由です。ただ、考慮してほしいのは役員に正しく理解されやすいかどうかという点です。誤解や偏見につながりやすいテーマを話すと、内容を正しく理解される最優な影響を及ぼす可能性があります。最終面接で特に10歳の企業の内定として相手としてふさわしいかどうかです。真剣な気持ちがあるにもかかわらず、企業の内定として適さないかどうかについては避けないでしょう。役員とは、少しは大きく変えているはずですが、その点の考慮を役員による最終面接の30の対策。その10、なぜ最終面接では候補者は自己PRや仕事動機を省略する傾向があるのか。最終面接でも自己PRや仕事動機を鍛える可能性があります。自己PRや仕事動機は面接の軸であり、基本です。基本は面接の種類に関わらず常に鍛えやすいと考えるのだそうです。しかし、最終面接になると候補者は自己PRや仕事動機を省略しやすい傾向があります。あるいは自分から積極的にアピールしようとしない場合もあるでしょう。以前の面接ですでに話し終わっているため繰り返さなくてもいいだろうと思うからです。その結果、最終面接では自己PRや仕事動機が鍛えられない状況が起こりましたのです。これはよくありません。最終面接の役員たちは初めて候補者と対面します。候補者にとって繰り返しの内容でも役員にとっては初めて聞く内容です。確かに自己PRや仕事動機は履歴書に書かれていますが、詳しく知りたいと思うのはどの面接官も同じこと。面接官が答えれば最終面接であれ、やはり最初から丁寧な説明が必要です。たとえ最終面接であれ、自己PRや仕事動機を聞かれたときはしっかりアピールすることが必要です。最終面接でも聞かれた可能性があるため、しっかり準備しておきましょう。最終面接でも自己PRや仕事動機を聞かれたときは熱意を持って丁寧に答える。役員による最終面接の30の対策、その11、将来性を見極めるため将来に関する質問がされやすい。最終面接では将来性のある人物を重視します。向上心が強く、7企業の利益に貢献する人物を必要としています。もちろん、これはどの企業も同じことですが、最終面接では特に重視されます。そこで、役員である面接官たちは、候補者の将来性を見極めるため、将来に関する質問をする傾向があります。例えば、次のような質問は事前に聞かれる準備をしておくといいでしょう。入社後はどのような仕事をしたいですか？入社後5年後のあなたはどういう姿であるか教えてください。将来に取得したい資格はありますか？いつまでに取得したい考えですか？突然、聞かれるとスムーズに答えにくいですが、事前に考えを整理しておくといいでしょう。入社のことを考えて真剣に考えているかによって、候補者の潜在的な将来性を確認しようとするのです。回答は、漠然とした夢より現実的な内容の方が説得力があります。どのような社員になっていたか、入社の将来をしっかり考えておくことが大切です。将来に関する質問はしっかり準備しておく。役員による最終面接の30の対策。その12、学生と聞いて最初に思い浮かべるのはやはり学業。役員たちにとって学生と聞いて最初に思い浮かべるのは何か。やはり学業です。学業については、一次面接や二次面接で既に聞かれた内容かもしれません。しかし、基本である学業の中できちんとできているのか、やはり気になるところ。役員たちは勉強に励んだ姿勢や結果などから候補者の人生に対する姿勢を判断します。学業の姿勢は将来における仕事の姿勢に関係する部分。学業を真面目にしたら仕事も真面目にするだろうと期待するのです。最終面接前は学業の質問に対する準備を入念にしておくといいでしょう。特に次の質問は要チェックです。1、大学ではどんな勉強に力を入れたか。2、専攻科目から学んだことは何か。3、専攻科目に選んだ理由は何か。4、卒業論文のテーマは何か。5、大学で学んだ勉強で企業に活かせそうなことは何か。この質問は高い確率で聞かれると思って間違いありません。自分の学生時代を振り返り質問にきちんと回答できる準備をしておきましょう。学業の質問に対する準備を入念にしておく。役員による最終面接の30の対策。その13、年が離れている人と会話を自然にできること。最終面接では1次や2次面接とは違い、会話が密着する傾向があります。緊張だけが原因ではありません。最大の原因は世代の違いです。最終面接の面接官は役員である場合が多く、年も高い傾向があります。多くの場合、50代が中心になるでしょう。役員は定年がないため、場合によっては60代以上である可能性もあります。かなり年が離れた人と接するわけです。自分よりずっと年上であるため、年が離れた人と会話ができないとして仕方がわらず、密着します。世代が全く違っていても、独特の会話のリズムに向かわせて会話できる力が必要です。では、どうすれば慣れることができるのか。やはり練習です。普段から50代以上の人たちと話をするようにしましょう。大学の中ではできるだけ50代以上と接する機会を増やします。病院に行く機会があれば迷惑にならないので、年が離れているから話ができないと考えるのではありません。年が離れているから面白く話ができると考えることが大切です。学校の楽しみ気持ちを持ちましょう。前向きな考え方を行えば、今でも楽しみながら受け入れることができます。意識を変えるとして仕方がない独特の会話のリズムにも対応できるようになるのです。普段から50代以上の人たちと会話をして慣れておく。役員による最終面接の30の対策。その14、最終面接であるのは失礼になるのか。最終面接で担当する面接官のほとんどは役員です。代表取締役や取締役など企業の経営に対応することが大半です。しかも1名ではなく複数名に登場することも珍しくありません。学生にとっては恐れ多い存在です。絶対に失礼になってはならないと考えた時、疑問に浮かぶ一つが怖いです。役員の前で笑うと仮人間になれるのではないか。悪印象を警戒して笑いを抑えるしか悩む人もいるのではないでしょうか。結論から言うと特に抑える必要はありません。笑うこともコミュニケーションの一つだからです。笑う場面にも関わらずむすっとしているのはむしろ不自然ですね。相手ならであろうと悲しみ笑いで笑う場面になれば普通に笑います。敵の場合は人としても言うと魅力が溢れている印象を与えます。もちろん非常識な笑い方は笑えるべきですが、普通の笑う分には問題ないのです。ただし、自分からわざと笑いを誘うような話し合いは避けた方がいいでしょう。わざとらしい痛みや誰は不要です。また、他人の視線には失態など笑うのも抑える方が賢明です。この注意点については最終面接に限らず、他の面接形式でも同様です。あくまで悲しみ笑いで笑う場面になった時、自然に笑っているのが適切です。笑う場面は普通に笑う。役員による最終面接の30の対策。その15、役員の立場を想像してみる。最終面接の面接官は役員です。事前に役員の立場を想像してみましょう。経営する立場を想像しておくことで、どんな人物を採用したいと思うのか確かめます。もちろん、社会を見ている学生が役員の立場を想像するのは困難でしょう。難しいことかもしれませんが、最初から完全に諦めると何も発見がありません。できる範囲で構わないので役員の立場を想像してみる努力が大切です。理解しようとする姿勢があれば少しは発見があるかもしれません。例えば、アルバイトの店長になった気分で考えてみてはいかがでしょうか。もちろん、体は異なり、規模の範囲が小さいですが、立場としては似ている部分がいくつかあります。運営や管理をする立場であり、責任を負う立場であり、調整する立場です。少しでも役員に近い立場を想像することで、役員たちの気持ちを理解しやすくなるでしょう。役員の立場を想像して、どんな回答が喜ばれるか考えてみましょう。経営者の方は、業界や企業によって異なります。できるだけ小企業の役員になったつもりでほしいと、この人物を想像します。どういう手応えが楽しく感じるのか、どんな人物が企業の内定として楽しく感じるかなどです。役の選択ということで、面接困難ではよりふさわしい回答をしやすくなります。役員の立場を想像してみる。役員による最終面接の30の対策。その16、面接官が役員だからこそ、就業力が下がりやすい。就業力を抑えても、経験豊富な役員には通用しないのではないか。そんな考えの役所もいるかもしれません。社会を見ていての学生にしてみれば、役員たちは手ワイボスのように見えるかもしれません。演技であると思われたり、高く評価してくれなかったり、など様々な考えの役所でしょう。しかし、実際はその逆です。一般的な状況で考えてください。年齢の高い役員は、 生は子供のようなものです。役員たちは学生であなたを見ながらこのことされているでしょう。修道欲を持って生き生きた若者ならば、年上の役員は子供とされ応援したくなるはずです。修道欲にあふれる学生はダイヤモンドの原石に見えるでしょう。修道欲はどんな面接でも大切ですが、最終面接では特に大切です。年齢の高い役員は若い採用担当者は違い修道欲をバラバラしたと受け止め、形を出す傾向があります。面接官の役員ならこそ修道欲を純粋に表現すれば、それと一番安くなります。役員の前からこそ修道欲を積極的にしっかり伝える。役員による最終面接の30の対策。その17。役員が険しい表情の時、あなたはどんな表情をしてきた。役員たちは経営する立場の人間です。これまでの面接官だった採用担当者は、違い企業を直接動かす立場の人間です。会社の方針を決断したり、経営戦略を考えたり、など常に重大な責任を背負っています。そのため最終面接では、保護者を険しい表情で見てくる場合があります。怒っているような表情かもしれません。未然に知らない言っているかもしれません。嫌なようなメッセージであなたを見るかもしれません。そんな時、自分まで険しい表情になっていませんか。私たちは相手の表情に反応して、自分の表情を作り出します。しかし、役員の表情が険しい方は、あなたまで険しい表情になるのはよくありません。保護者の険しい表情を見た役員は、心に不安が生じて、一層表情が険しくなるでしょう。大切なことは、常に明るい表情を維持することです。役員の表情が険しくても、あなたは明るい笑顔を返すことが大切です。たとえ役員が嫌なようなメッセージであっても、あなたはすぐ前を向き、にこやかな笑顔を維持しましょう。白い顔を見せた折り返さないようではなく、口を閉じたまま、口角を少し上げた笑顔で十分です。表情を明るくすることで、明るい雰囲気が変わります。怒られている場合の時、表情は常に明るくすることが大切です。笑顔は両者は大きく成長してくれそうだという期待をします。役員の表情が険しくても、自分はにこやかな笑顔を維持する。役員による最終面接の30の対策、その18、社長は就職活動の格差。社長をご存知ですか。社長は会社の歴史を年代ごとによって詳しく学習したとのことです。企業の変革を詳細まで具体的に紹介したことと考えればわかりやすいでしょう。歴史のある大企業では変革とはいえ大規模です。創業から現在に至るまでの前線はまとめられた一冊の本になります。歴史のある大企業では何もありませんが、歴史のある大企業では社史の本として出版されているのは珍しくありません。もし就職した企業に社史があるなら、ぜひ確認してみましょう。社史は企業情報の満載であるため、企業研究の強い武器になります。社の本屋で見つかれば、図書館やインターネットなどを活用すると見つかる可能性があります。企業研究において他の応募者と差をつけるならここです。社史は変革の詳細だけでなく、今や裏話なども掲載されているのが特徴です。履歴書や面接で社史の笑いを出すときっと驚かれるでしょう。社史者、乗っていない情報を混ぜて話をすれば、採用担当者は驚くに違いません。社員でも社内情報を応募者の語る様子はやはり強烈な印象です。私より詳しい、そこまで調べているのか、など応募者の本気で就職したい気持ちに関心するようです。企業に社史があれば、ぜひ確認する。役員による最終面接の30の対策、その19、最終面接の最後の質問は経営に関する質問をすることにしよう。最終面接でも面接の最後には最後に何か質問がありますかと聞かれるでしょう。一般的に従業員が伝わる質問をするのが定番です。この点については最終面接でも同じですが、できればさらに鋭い質問をするといいでしょう。相手は役員であり、企業の代表者。最終面接の最後の質問では今までは違った視点から質問をするのが特策です。ポイントは経営的視点からの質問です。例えば次のような質問です。企業規模の拡大を目指す際、社長が指摘されていることはどういったことでしょうか。働きやすい労働環境を行っていらっしゃる社のモットーを聞かせてください。東アジアの進出のことですが、今後の事業計画についてお聞かせください。過去5年間で売り上げが3倍になっています。その要因をお聞かせいただけますでしょうか。案内指こうした質問をすれば、保護者の対象を抑えることができ、役員たちを安心させることができるでしょう。鋭い質問、よく聞いてくれたと思い、喜んで答えてくれるに違いません。最後に何か質問がありますかというときは、面接で確実に聞かれる質問の一つです。事前にしっかり準備をして、スムーズに質問できるようにしておきましょう。最終面接の最後の質問は、経営に関する質問をする。役員による最終面接の30の対策、その30、最後の最後まで油断しない。最終面接で起こりやすい油断があります。今までの面接が順調だったのだから、最終面接もうまくいくだろう。そう考える人もいるかもしれません。これまでの面接が順調に進めば、最終面接もうまくいくと信じたいですね。もちろん、内部の案内は大切ですし、積極的な姿勢も続けたいところです。考え方はいいのですが、だからこそ注意なのです。内部の案内に頼っていると、今度は油断しやすくなります。うまくいくと信じる気持ちが気持ちの緩みにつながり、言葉や態度の注意が遅くなるのです。以下、最終面接とはいえ、油断は禁物です。最終面接で登場する面接官は役員たちです。入社のうちが本当にあるのかを確認するため、今までより具体的に質問をされるでしょう。経営的な何かを確認するため、先生や責任感などを重視する傾向もあります。うまくいくと真実も油断はしないという緊張感ではもう続けましょう。真実も油断しないことです。最終面接とはいえ、やはり大切なのは緊張感。部屋からで面接が終わりではありません。家に到着するまで面接です。最後の最後まで緊張感を保ち、きちんと謝罪を行うということです。最後の最後まで油断しないようにする。役員による最終面接の30の対策、まとめ、その1、最終面接で不採用になったとしても自信を持つ。その2、最終面接だけは最終面接だからこそ油断禁物を考える。その4、最終面接の種類を確認しておく。その5、当たり前のことを当たり前に対応する。その6、役員の写真や名前を事前に確認しておく。その7、最終面接前はスーツやワイシャツをクリーニングに出す。その8、最終面接前は社内で写真などを暗記するぐらい復習しておく。その9、役員面接では事情がない限り完全な確認に戻す。その10、人としての基本をしっかり見せて人間性で攻める。その11、僕から社長としては応接してもいつもの入隊室のマナーを行われる。その12、肘掛けのついた椅子の登場しても手は膝の上に置く。その13、最初の質問に答える前役員たちの感謝を伝える。その14、面接官が役員であっても意識せず目を見て堂々と話す。その15、この企業社内というメッセージを存分に伝える。その16、役員が期待されている自覚を持ち期待に応える態度を見せる。最終面接の面接官は役員になるのか念のため確認する。その18、機会があれば古典と歴史の話題を最悪な話に盛り込む。その19、役員に理解されている場合は何にして理解されやすい話を優先して話す。その20、最終面接でも自己PRや仕事状況を伝えたことは熱意を持って丁寧に答える。その21、将来に関する質問はしっかり準備しておく。その22、学業の質問に対する準備を入念にしておく。その23、普段から50代以上の人たちと会話をして慣れておく。その24、我が場面はすぐ回る。その25、役員の立場を想像してみる。その26、役員の前からこそ修行力を積極的にしっかり伝える。その27、役員の表情が険しくても自分は何やら内容を維持する。その28、企業に写真があればぜひ確認する。その19、最終面接の最後の質問は経営に関する質問をする。その30、最後の最後まで油断しないようにする。Thank you.